ラジオもっこもこパレード。
過去のゲストもまた呼ぶんだって。だったら伝説の回シーモンキーでダダ滑りした三段の進むをお願いします。本人にも伝えておきます。青春
アルディード
オーディエドラ。
てない
もうドナリアからどこまでかどうか分からない。
まあ
シーモンキーな、うん、なんでまあアルディードはさ今日も元気にやっていくわけですけれども、
はい、
ミソノのファイナルカウントがいよいよ50日ぐらいまで来ましたね。
ああ、まあまあそうっすね。
一応
確かに
まだ全部契約終わってないし公式発表してないけど、うん、一応全部移転先見つかったんですよ。
あ
で大体もう審査とか終わってて、
はいはいはい、
あとちょっと契約みたいなタイミングまで来てるんですけど、
うん、
ね実感ないよまだ
ああまあそうっすか、
うん、
あまあないまま行くんちゃう。
先週がねみそのうろつき会っていうアルディード史上一番価格じゃない会になったんですけど、
ああまあそうっすね、そうっすね。
でも別に不満もなく評判もなく
何ていうのアルデヒドに不満を言う意味のなさを不満言いそうな人はみんな分かってるから、
そうやな、う
ん、言わんでしょ。
まあちょっと、まあ、まあけどよかったけどね、なんか、うん、僕は試みとしてはやっぱりあれ2年後ぐらい来たらおおって思う気するなと思ってるから、
やし、まあ、ずっと残るからね。
そうそうそうそう、アーカイブとしてね。
あまあまあまあまあそれはそうですよ。だからまあいいんじゃないですか、ね、
毎回科学的クオリティを求めて作ってるわけではないんで我々、
まあ、そうなんですよ。あの科学が人生に当たり前にあるという日常みたいなところはあるから。
そうな、
うん、でまあだからね、まあ久しぶりに言いますけど、セシアルデヒドの最終目標は、
うん、
全員が当たり前に理系の考え方ができるっていう、
まあ、だからそういう意味ではうまくいってるよね。
まあそうです、はい、だからあの文系理系というよりはとりあえず、
うん、
全部理系みたいな、
ね、考え方をできるようにしようかなという。
そうそうそうそう、国民全員理系にするっていうのが目標なんで、うん、はい、
まあ、まあうまくいってんちゃいます。
まあねっていうことですよ。
まああとけどなんやろな、最近名古屋に行きましたね。
ああ
名古屋のととまるっていう回転数が異常に良かったですね。ほんまに良かった。
あ
その前に山形にも行ったんですけど、
はいはいはいはい、
山形で行った、何だっけな、南原太郎寿司、助け寿司だったかな。
は
あ、ってのがべらぼうに良かった。
いいって何がいいの？
助け寿司さんは多分助けてあってると思うけど、うん、140円で。来るシラウオがまずこぼれ盛りでめっちゃ質が高いし、
はいはいはいはい、
140円のシーシキのツナ軍艦すらこぼれ盛りで200円でつぶ貝ひも軍艦頼んだら、
うん、
もうお供えの米ぐらいの山盛りのつぶ貝が来てで480円一番高いあのヒラメの縁側頼んでみたんですよ、
はいはいはい、
じゃあ縁側を普通刻むじゃん、刻まんと帯で、
うん、
帯で行ってきての1往復分の縁側が来て2貫で480円から何これと思って
なるほど、単純にすごいネタが
量も多いし質も
得
っていう。
なるほど、
まあ、ととまるさんです。しかも味噌汁無料で飲み放題、エビの頭入り。
ああいいよね、なんか振り切ってるよな、なんかその、うん、まあ回転寿司って初めて出てきた時結構まあ衝撃っていうのは、まあ、だから職人の世界やったのを職人とか握りませんみたいな、ね、
うん、
そうじゃない、まあ言ったら職人から見ればごっこの寿司やけど、でも別にこういうのも食べたい時あるでしょっていう感じ
で、こんなに美味しいんやね、うん、みたいな、
そう、これでも美味しいやんかと、うん、いう感じやったと思うんですよ。
そうっすね、確かにな、うん、アトムボーイでしょ我々最初。
まあ我々はそうですね、
堺の朝霞山にあるアトムボーイが最初っす、
はい、かな、うん、うん、
アトムボーイ まだ残ってんね、
はいはいはいはい、
福井に、
あ発祥が福井、
そうそうそう、
そういうわけじゃん、
あ、そうそう、
あ、なるほど、
そうそう、回転アトムって名前で言ったら回線アトムかな、
そう
ってのと特兵衛ってのが分かるじゃないですか、
まあ、うん、でもやっぱり安い寿司 に行くと、まあ、だそのお得な方に行くけど、
うん、
まあ、100円200円になってくるとちょっと折り合いつかないとこあるじゃないですか、寿司ネタって多分原料高いから、まあ、まあ
そうね、そうね、
うん、うん、そこどうやって頑張ってんやろなと思うけど、そこさえ解決すればまあできるんでしょうね、
まあって感じよな、
状態としてね、
まあそんな、あそんな中
あれですよ、僕帯状疱疹になったんですよ、
そう、その話か
僕したくて、
うん、
はい、いやなんかこれ結構なんかね、いろんなとこに言うじゃないですか、いろんな人言うと意外と、あ、俺もやった俺もやったってなるんですよ、
帯状疱疹も、あるある、ね、病気あるあるね、
もっと、そうそうそうそうそうそう、でなんか僕、まあ、初めてやったんですけど、まあ、普段整体行ってるわけですよ、整体の話よく出てくるから分かると思うんですけど、はいはい、まあ、時々年に 1,2 回腰痛くなるから、
うん、
なんかズキンって腰きたから、あ、これ腰痛やと思って整体行って、ね、1回やってもらって全然良くならなくて、
うん、
ね、2回目行ったら、いや、なんか触った感じはもう全然腰じゃないですよみたいな、
あ、なるほど、
感じになって、で、ああ、そうか、
そういう痛みなんやと思って、意外と、
あ、そう、なんかね、結構なんていうの、腰痛ってなんていうかな、ピンポイントで痛いパターンと幅広く痛いパターンがある、
うん、
でピンポイントで痛いやつに似てるんですよ、
あ、
でただ僕の場合はその背中腰のなんていうの、背骨の横、まあ、割と、うん、まあ、王道な腰痛の場所ですよ、
あ、
っていうのにズキンってきて、ピンポイントで、あ、これなんかやったかもしれんと思って、 でもその時違和感があったのは、うん、そこだけじゃなくてね、あの体のなんていうの、裏側、
うん、
あの要は前お腹の方の、そう、似た場所、
うん、
もうちょっと痛かったですよ、
内臓が痛いじ
ゃん、表裏、いや違う違う、表面が痛い、
あ、そう
なん、体の、うん、帯状疱疹って表面なんですよ、
あ、そうなんや、
そう、表面にしびれみたいな、なんかピリピリした感じが出るんです
よ、あ、なるほど、
でそれで、まあ、おかしいなってなったけど、でこれ一回帯状疱疹って気づいたんですよね、
うん、
でこれ帯状疱疹やと思って帯状疱疹の専門医に電話したんです、得意な病院に、はいはい、なら、なんか忙しいんか電話先でいろいろ問診してくれて、で発疹出てるかって言われて、出てませんって言ったら、
うん、
ね、あの痛くなってから何日やって9日ですって言ったら、
はい、
ならそれ帯状疱疹ちゃいますって言われたんですよ、うん、1週間
症状もと一週間に出ると、
1週間経って痛いのに発疹出えへんっていうのは帯状疱疹ちゃうでってなって、
はい、
1回神経系か、うん、神経系っていうのは要はね、多分ね、癌とかなんですよ、
はいはいはい、
であと整形性外科だから、まあ腰痛、ほんまの筋肉痛みたいな、はい、腰痛みたいな、どっちかを疑った方がいいって言われて、
うん、
で、まあ、とりあえず分かれへんから、分かれんから MRI を
取ろうと、
取れるところに、
ないね、早めに精密検査
行こうかってなって、うん、で行ってな、先生で問診して、帯状疱疹やと思ったけど帯状疱疹じゃないって言われたんですって話をして、
発疹、うん、出てないもんねと、
ね、発疹出てないね、見せて発疹出てないねってなって、うん、でじゃあ2時間後 MRI 取りますってなって、うん、待ってたら1時間ぐらいしたら発疹出てきて先生、方針出ましたって、あ、帯状疱疹やねってなって。
MRI は取らず。
一安心ですよ。はい。
まあまあまあ。
MRI 取らず。そうそうそう。やけど、で、MRI ってなんか7000円くらいかかるんですよ、ね。
うん。
で、MRI 取らんでよかったと思って、じゃあ帯状疱疹薬出しておきますって薬もらいに行ったら薬が6000円くらいするんよ。
まあけど、7000円で取って6000円払う可能性もあるからな。
そうそう。
それは全然。
そうそう。
まあまあ、そんな。
はい。っていうね、話でした。
はい。緩和球大、
はい、
テーマトークです。
あ、そうそう、今日はねテーマトークなんですよ。
はい。
で、テーマが、あ、科学ポッドキャストの日っていうね。
そう。
あ、じゃあ科学系ポッドキャストの日っていうやつを毎月やってまして、
はい。
はい、他にも10個以上 なんか結構いろんな新しい科学ポッドキャストもいっぱい入ってきてくれてて、だんだん。
なんか、
なんで、トータル、延べ20ぐらいあるのかもしれない。
ちょっとけど、新しい店行ったら声かけようかな。
そうっすね。
新しいとこでこそ、新しいたらと集まってみたいから。
はい。
ね。
ね、まあ、大阪来れる人とかね。まあなんか。
リモートでもみたいな。
はい、リモートでもいいし、みたいなね、イベントとか。
できたらいいかなと。科学ポッドキャスト。科学系ポッドキャストサミット系イベント。
ね。まあ、セイシャルデヒトはね、劇場を持ってるっていうチートなポッドキャストなんで。
そうそうそう。
はい。まあ、やれたらいいですね。
今会いに行ける科学系ポッドキャストとしてやられてるんでね。
これトーク、共通トークテーマをまあだから月に1回設けて、はい、みんな同じテーマで話しようっていうやつをやってるんですけど、うん、これ2周年なんつって。
ああ、そんなやってる？
はい。
えら。
まあ割とうちそこそこ参加してますよ。うん、まあ参加してない回もあるけど。
スケジュール合わずとかあったけど。
そうそうそうそうそうそう。
はい、今回は。
ということで今回のトークテーマは教会。
ああ。ね。イスラムとか、ムスリムとか
もね。まあそういうね。国境と締め切りはないっていう。
言ってたね。
やつですね。はい。
国境と締め切りはないっていうか国境あるよって。
まず国境ないって。いやでもまあまあ国境なんてものは別にね、まあ地面には刻まれてない人が決めし、単なるあのルールですから、形のないものですから。
まあっていう、
はい、
教会か、教会は最近結構思うことはあるかも。
ああそうですか。はい。
ないよと思ってんね、教会なんて。
ああはいはいはいはいはい。
野菜と果物のさはって。それはなんか、は
い、あまあね、
木の上に実がなるかなとか、
はいはいはい、
花が咲くからとか、蝶と蛾のやつは違いはって、うんはいはい、それは羽立てるからとか、
はい、
あるわけですよ。
ありますね。
そういうので。これ大体全てに例外があって。
はいはいはい。
だから、教会なんてもうなくて、グラデなんですよね。
はいはいはい、
はい。グラデーションで物事が変わってるんやから、そのどこがっていう話だなと思ってて。
そうですね。今ってまあ、確かに、そっち側に話が向いてきてると思います。
うん。
うん。だから、まあ、ただ、じゃあ、なぜ教会を作るかっていうと、やっぱ便利だからなんですよね。
まあ、確かに。
で、教会を一旦切って、まあ、科学の分野も、教会領域っていう言葉があって、
うん。
ある、まあ、すでにある領域と、すでにある領域の間、両方にこう、またがってるような部分っていうのは、教会領域っていうんですよ。はいはい。で、それは両方の基礎知識がないとできないから、まあ、ちょっとハードルは高いんだけど、今までやってる人が少ないみたいなことが起きるわけね。うん、で、まあ、重要なこと、その二つの分野をつなげるような重要なことが見つかる可能性が高いっていうことがあるんで、今は境界領域攻めましょうっていうのが、まあ、よくあるやり口なんですよ。
いや、ないからこそ、どっかには立てれるみたいな考え方もあるわけですか。
はいはいはいはい。
まあだからそれは逆に言うとその国境の話として任意に教会なんてものは設置すればいいじゃないって。
はいはい、あ、まあそれはそうですよね。
うん。自分にとっての、冷たい水は何度からとか、冷たい水風呂は何度からとか、はいはいはい、温かいお風呂は何度からとかも、
うん、
全部シームレスだし、環境によって変わるけど、一応自分の中で決めることはできるわけじゃん。
まあまあできますね。
だから、教会ってのは、その絶対的な真実じゃなくて、やっぱりその、ある種自分の、思う気持ちのラインかもなーっていう。
あ、そうそう。だから真実ではないよ。ほんまそうで。
うん。
真実は教会ないんですよ。
やっぱないよな。
うん。国境も締め切りもないんですよ。
うん。
なんですけど、まあまあ、ここまでに原稿を書きましょうと同じで、あれ、教会が生まれた理由っていうのは、なんかある一個の大事なことが見つかるじゃないですか。
うん。
その周辺を攻めたいわけです、まず。むやみにいろんなところ
で。まあだからその、うん、一旦ここっていうね。
そうそうそう。
ラインを作ろうよって話よな。だから、一旦これ50点にしましょうみたいな話。うん、かなーって気がする
とか、その、まあ、なんやろな。まあ科学の発見で言うと、まあ要は真っ暗闇に、こう明かりを立てるみたいな。
はい。
まあ松明立てますみたいなね。うん、話があった時に、やっぱり、よく見えるから松明の周りを、だんだん広げるっていう戦略をみんな立てるわけですよ。
うんうん、
まあ真っ暗なところに立てにはいかないわけですよ。危ないからね。
うん
うん、っていうので、便利だから勝手に教会というか領域ができると。で、領域ができると教会があると。いう話なんで、
うん、
昔、そこ頑張ろうぜ作戦が実行された場所なんですよね。領域っていうのは。で、ま、今は、その中大体分かったから、間の暗いとこを明るくしようよ、みたいな。
まああの砲撃手をさ、
はい、
やってた、まあ、知人、まあ、いとこですけど、
はいはいはいはい、
戦争の砲撃ですよ、
うんうん、
でそれはそのさ泉市、まあ、かなり50キロ先ぐらいを砲撃すると。
はいはいはい。
で、その砲撃するときって、どれぐらいの精度で当てれるんって言ったら、まあ、その50キロ前から、味噌のビルの白芸のどの辺の席ぐらいまで当てれるよって言われて。
うん、
椅子に5分ぐらいずれるけど、
はいはいはいはい。
そんなにっつって。で、その時に、どうすんのって言ったら、1発目は遠くに外すと。
はい。
二発目は手前に外すと。で、三発目はドンピシャで行くと。
はいはいはい。
っていう三回打つらしいんやけど。
なるほど。
だから砲撃来て外れてるわと思ったらあかんくて、三発目やったられるから、一発目来たら急いで逃げなあかんないけど。
なるほどなるほど。
いや、これがその、一と三の間に、一と二の間の三発目に境界線が引かれるという話だな、みたいな。
ああ、まあまあまあそうですね。確かにまあまあ。
そうそう
そうそう。1と2が分かったら、間はどこでも狙えるぞっていうところですね。うん。
うん、そういうのが境界線かなって感じやな。
いや、まあ、それは本当そうですよね。
うん。
っていうね、まあ、境界ですけどね。まあ、いろいろありますけどね、境界って言ってもね。まあ、そう、今の話は分野の境界、
うん、
だったり、まあ、あと、人との境界っていうのも言われてますね。まあ、そのテーマトークの提案の中で。あ
まあ、それな。僕は若干だけ心理学系であったから、
はいはいはい、
ゼロ距離、1距離、2距離、3距離って言い方するんですけど、
ああはいはいはい、
認識してるけど自分のテリトリーに入ってないぞ3距離で、
はい、
1距離っていうのはあの目の前におると1対1で喋ってると、
はい、
2距離っていうのは喋りかけれる範囲による近い距離、3距離は見えてるけど自分には関係ないところにおるなっていう距離みたいな、
なるほどなるほど、
で接するっていうのはゼロ距離なんだけど、
はい。
けどまあこの話すると結局その前の人に触ってるけど実は触ってないみたいな話近いな。
分子の世界は触ってないでしょ。まあまあ触ってないけど。
境界線は境界線の線の太さがあるな、とか思うな。
線の太さね。
けど、まあ、ファジーがいいよ。やっぱり。
まあまあまあ。
1たす1は1たす1やねん。2とかじゃないねんって思う。はいはい、時は最近多い。
まあまあまあまあ、まあ、分類から対極論に行ってますよね、今はね。
そうやな。
まあそうですよ。あ、とりあえず、全部ありっていうことにして、考えてみようよができるとこまで、世の中は分かってきたんですよ、きっと。ある意味成熟してきたんやと思うけど。
まあけど、そうやな。仕事を辞めるか、このまま続けるか。
はいはいはいはいはい。
っていう二択で考えがち。
まあまあ、うん、うん。
これが教会の考え方だけど、
はい。
仕事を楽にするために、ちょっと、一旦相談してみようよとか。
はいはいはいはい。
違う仕事、副業を始めてみようよとか。
はい。
なんか、一旦休職してみよう
とか。あ、そうそうそう、一旦休むとかね。
こういうファジーが僕はやっぱりいいと思うので、
はいはい。
100ゼロで考えんとこうっていう。だから、教会反対派。
いやー、まあまあまあまあまあまあ、そうですよね。
はい。
まあ確かに確かに。
はい。
まああの、ね。まあ男女の境界もあるし。
そうやな。今はね。
今はね。はい。
まあ、いろんな話がありますが。
はいはいはい。
詳しい話は、またの機会に。はい、というわけで。まあ、アルデヒド的には、はい、イベントがどうとかは、じゃないんですけど。
うん。
12月の、
はい。
30日に、はい、ナンバーベニズルで最後のミソノのイベントとして、
はい。
多分昼1時から7時ぐらい予定今考えてますが、ポッドキャストイベント。
あまあ、だらだら、はい。6時間ぐらいやろうと。
6時間やったら4番組かける6で24ぐらいできるなと。
はいはい。まあ、いろんな番組の方に来てもらって、
とにかく収録しまくろうと。
まあ、そうそう、それぞれ番組を収録してもらって、まあ、そこにいる人から適宜ゲスト出てもらってもいいし、出てもらわんでもいいし、みたいな。
1番組だいたい12分収録で3分入れ替えみたいな感じでいくと思うんで。
はいはいはい。どんどんぐいぐい撮っていこうと。
はい。っていう回やるんで、あの、出たい方来ていただければ、皆さん出ていただきたいんで。
はい。
よろしければぜひ。
出たい場合は、ブッチョ柏木の、とか、ナンバーベンズルの、ツイッターアカウントとかに。
リブなり、DM なり。はい。うん、まあ、僕に飛ばしてくれるのが一番いいな。
で、連絡してもらったら、まあ、なんか、大丈夫ですよって話、ね。
当日来て急にでも大丈夫ですけど、一応時間割があるんで、言っといてもらえると予約みたいな、歯医者の予約みたいな感じなんで。 確実に見てもらえる。
まあまあまあまあ、そうです
よ、ね。予約してないと最後に回されるんで。
はい。
っていう感じでやるんで、ぜひ皆さん最後の、みその最後の音声を記録しに来てください。
はい。
というわけでお届けしましたのは、ブジカチョギと、
アニオイハワセでした。
青春アルディードは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。